青少年作文、家族への手紙、家庭の日作文、コンクール入賞者。問い合わせ先、障害学習課、電話 621036。 青少年作文コンクール。心に残った出来事や私を変えた一言など、自由なテーマで作文を募集したところ、375人から応募があり、次の皆さんが入賞しました。継承略。最優秀賞、人と動物の共生に向け、小泉拓人、朝日中学校3年。優秀賞、メダカと未来、川尻明人、狩金小学校5年。1年生が教えてくれたこと、川越美玲、朝日小学校6年。二人に憧れて、浦野優奈、狩金中学校1年。メンタルヘルスの大切さ、伊藤かなた、朝日中学校1年。憧れの人を目指して、伴ひなの、朝日中学校1年。偏見ではなく理解を持つ、安藤千代、狩金中学校3年。よく頑張ったでしょう、江坂ひなた、よさみ中学校3年。一人じゃないと感じられる社会へ、斉藤光平、株式会社ジェイテクト高等学園。みんな違ってみんないい、桜井るきや、株式会社ジェイテクト高等学園。自分との違い、三浦幸喜、株式会社ジェイテクト高等学園。最優秀賞、人と動物の共生に向け、朝日中学校3年、小泉拓人。私たちは人の尺度で物事の価値観を測る。これは他の生物に対しても同じだ。医療などの発達により、人は命を大切にという価値観を持っている。しかし、本来、生物にとっての命とは、つなげるものであり、失うものだ。ただ、それらを理解せず、動物同士の争いを見かけると、力を用いて阻止させる人が多く見られる。このような人の価値観を他の生物に押し付けるのは、他の生物にとって幸せと言えるだろうか。こう考えるきっかけを与えてくれたのは、ある一つの出来事だった。昨年12月下旬、雪がちらつく元日に、僕は家族と兵庫県に出かけていた。ホテルのチェックインまで少し時間があったので、近くの小さな動物園に行くことにした。僕は昔から動物が大好きで、気分が高揚していた。着いた場所は動物園と言えるかわからないほど小さく、僕たちの家族以外誰もいないひっそりとした場所だった。そこには、狭い檻の中に閉じ込められている動物たちの姿があった。動物たちはほとんどが寝ていて、皆丸々と吠えていた。その光景を見て母親が、餌もしっかり与えられているし、命を狙う敵もいないし、幸せそうだね、と言った。僕は親のその発言を聞いたとき、言葉にできない違和感を覚えた。確かに人間の価値観からすると、動物たちは幸せそうに見えるかもしれない。ただ、動物の価値観から考えると、野生の争い合うという本能を遮られ、食事や行動範囲も制限されているこの状態は幸せと言えるだろうか。ただ死を待つだけの生活を動物たちは本当に求めているのだろうか。 変わり映えない日々を送る動物たちに対して、どうしてあげることもできない自分が、とても情けなかった。この日から僕は、様々な本や論文を読み、人と動物の共生について考えるようになった。そこには、変わりゆく自然環境に適応しながら生きていく動物たちの姿、動物園の実態、ペットへの虐待、人による自然環境の変化など、自分のまだ知らなかった世界が広がっていた。前述のように、私たちは人の尺度で物事の価値観を測る。時に自分の価値観で善悪を判断し、己の欲求を満たすために行動する。ただ、他の生物にだって感情はある。それらを考えず、人間の都合で動物から幸せを奪うのは、あまりにも利己的すぎではないだろうか。人間の爆発的経済成長に基づき、人工知能による情報社会化、自然環境の破壊、気候変動など深刻な問題が発生している。これは今までの地球の歴史を見ても異常な事態である。動物と人間が共生するためには、現在の環境問題をいかに自分ごとと捉え、行動するかが大切だと思う。僕も少しでも社会の力になれるよう、地域のリサイクル活動や植林体験など、今の自然環境を守るために、様々なことに挑戦していこうと思う。動物たちの何気ない日常が幸せで彩られるために。家族への手紙コンクール。日頃面と向かうとなかなかうまく伝えられない思いや感謝の気持ちなどが綴られた手紙が256通寄せられ、次の皆さんが入賞しました。継承略。最優秀賞。父になったあなたへ。鶴見智美。優秀賞。お仕事をお休みしてくれたパパへ。須永恵美香、藤松南小学校1年。チャレンジ、山口理央、小垣江東小学校1年。じいじ、早く帰ってきて、近藤作也、小垣江東小学校2年。お父さんへ、堀田康生、住吉小学校3年。車椅子のおじいちゃん、又吉一、藤松南小学校6年。おばあちゃん大好き、樋口慶翔、藤松南小学校6年。職人、今西文也、株式会社ジェイテクト高等学園。支えてくれた父へ、岡本来也、株式会社ジェイテクト高等学園。そばにいる気がして、岡村優香。ママ、10年目のあなたへ。長尾よしこ。最優秀賞。父になったあなたへ。鶴見智美。赤ちゃんが生まれるまでの10ヶ月。ずっと一緒にいてくれてありがとう。10ヶ月ってとても長く感じるけど、こうして今日を迎えると、あっという間の10ヶ月だったね。妊娠が分かった時、あなたが喜んでくれるかとても不安でした。でもあなたはお腹の赤ちゃんに、お父さんだよ、早く会いたいよって声をかけてくれて、私はそれがとても嬉しくて印象的でした。妊娠中、心が折れそうな時もあったけど、あなたがいてくれたから乗り越えられました。あなたも今日まで不安な時や大変な時がたくさんあったと思うけど、本当にお疲れ様でした。 夜遅くに私が食べられそうなものを買いに行ってくれたこと。仕事終わりでも疲れた顔をせずに毎日家事をしてくれたこと。私のために調べながらリンゴを剥いてくれたこと。絵本を読む練習をたくさんしてくれたこと。深夜でも病院に連れて行ってくれたこと。私は一生忘れないし、生まれてきた子供にも、お父さんはあなたが生まれるとき、こんなにも頑張ってくれていたんだよ、とずっと伝え続けたい。まだまだこれから不安なこともたくさんあるけど、あなたと一緒なら何でも乗り越えていけると思う。これまでは私が支えられてばかりだったけど、これからは私があなたと赤ちゃんを強く守っていきたいな。心優しいあなたはきっと、この手紙も泣きながら読むのでしょう。それでも私は毎日あなたを笑顔にするよ。これからもずっとあなたのことが大切で大好きです。今まで支えてきてくれてありがとう。私を好きになってくれてありがとう。私を選んで結婚してくれてありがとう。私をお母さんにしてくれてありがとう。生まれてきた赤ちゃんがあなたに似た優しくて明るい女の子に育ちますように。家庭の日作文コンクール。毎月第3日曜の家庭の日啓発のため、家庭の日作文コンクールを実施したところ、240人から応募があり、次の皆さんが入賞しました。継承略。最優秀。パパは普通。山本ひいろ。藤松南小学校4年。僕の弟、海君。尾関宗介。住吉小学校5年。父からの貢献カード。大石港。藤松南小学校6年。我が家の家庭の日。井上咲菜。朝日中学校1年。押し込めた僕の気持ち。加藤春人。狩金中学校2年。新しい命の誕生。スバシャネル、よさみ中学校3年。優秀、私の名前、坂口さゆみ、藤松北小学校4年。家族そろって暮らせる幸せ。角の園レイヤ、双葉小学校5年。農家の子の手伝い、鈴木義人。衣浦小学校6年。普通がちょっと特別な日。笹川さくら、狩金中学校1年。家族って温かい。石崎優香、狩屋南中学校2年。弓道でできた新しい家族の絆。森田美と、朝日中学校3年。入選、藤本エマ。豊野リー、騎乗小学校。篠原律樹、小高原小学校。石川レオ、古畑幸之助、中沢陸人、日高小学校。草加由紀、足高茜、衣浦小学校。村中幸也、横田直之、住吉小学校。山崎風花、片野美百合、斉藤俊太、狩金小学校。水谷俊太、酒井日和、小畑義香、平成小学校。土方宗介、藤松南小学校。我妻留伽、大野美優、藤松北小学校。中川葉月、藤松東小学校。杉浦彩音、鈴木芽衣、双葉小学校。 田口真子、柴崎春人、高橋咲、東刈谷小学校、榊原ねね、湯の迫千春、加藤篤人、旭小学校、田宮朱衣、安藤和馬、刈谷南中学校、伊藤吉良と、刈谷東中学校、都築海斗、石川加穂、山本小鈴、藤松中学校、加藤早期、刈金中学校、松本玲、田中愛葉、与佐美中学校、東坊瑠唯、朝日中学校。最優秀、新しい命の誕生。与佐美中学校3年、諏訪シャネル。私は昨年の7月、夏休みが始まって1週間も経っていないある日、母から衝撃的な言葉を言われました。赤ちゃんできた。その言葉を聞いて、私は思わず、え、嘘でしょ、と言ってしまい、お母さんには、え、嫌なの、と聞かれてしまいました。私は何も答えられませんでした。正直、あまり心の底から喜ぶことができませんでした。私の家庭はお金がないわけではありませんが、特別裕福というわけでもありません。母から報告を受ける前に、偶然、一人の子供を育てていくには、最低でも3000万円以上かかる、という動画を見たことがありました。そのため、私は喜びよりも不安という気持ちが多かったです。報告を受けた日、母は体調を崩して家に帰ってきていました。母はそれでも嬉しそうに、私にたくさん質問をしてきました。気にかけてくれていたのに、お姉ちゃんになるというプレッシャーを、どうしたらいいかわからず、質問を無視していました。その様子から母は、シャネル、怒っているの？と心配してくれました。にもかかわらず、私はカッとなってしまい、私、来年受験生になるんだよ。その翌年に高校生になるのに、赤ちゃんができて、どうやってお金払うの？と、心ない言葉を言ってしまいました。母も大変なのに、自分の気持ちばかりを押し付けてしまったことに、すぐに後悔しました。母は少し悲しそうにしましたが、何も言いませんでした。それから私は、夏休み中もずっと悩み続けていました。そんなある日、友達が声をかけてくれました。私は聞いてもらうのも悪いとは思いましたが、話してみました。すると、お金のことはお母さんたちがしっかり管理していると思うから安心して。お姉ちゃんであることのプレッシャーは、簡単に乗り越えられるものではないけれど、シャネルが今できることは、最大限の愛情を与えることだと思うよ、という言葉をかけてくれました。それを聞いて私は気持ちが軽くなりました。自分を追い詰めていたこと、完璧じゃなくてもいいことに気づきました。この日を境に、両親ともコミュニケーションが増え、次第に自分らしく自然体で接することができているなと感じました。時々考えてしまうこともありますが、親友に言われた言葉を思い出して、自分らしくいたいなと思います。そして2月、小さな男の子の赤ちゃんが生まれました。生まれて3日後、母が退院してきました。抱っこしてみる？と言われ、 びっくりしましたが、抱っこしてみると、小さいけれど、かすかなぬくもりが伝わってきて、真冬だったけれど、心が一気に温まりました。そして、私の指を握り、かすかに微笑みました。その笑顔を見て、この笑顔は、絶対守る、と心に誓いました。